Trendy.
True Strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経トレンディ編集長の澤原昇です。
こんにちは、辻瑠奈です。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
年もこの番組17年目かなと。
すごー
なるほどかな、
かな
確かじゃない
一応862回目なんですけど、
長いですね。
長いです。ありがとうございます。
本当ですね、聞いていただいてありがとうございます。
謎のご長寿番組になりました、
はい、そうですね。では今週も週刊日経トレンディクロストレンド、最新のマーケットトレンドをお届けします。澤原編集長、今週のテーマは。
今週の前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は医師1000人に聞いた健康常識の真実100をお届けします。
はい、日経トレンディ5月号は健康についてですね。ですね、
そうですね、新年度ということで、心当たりで、まあ、この後5月病だったり なんやらなんやらと、健康診断に向けても皆さんいろいろ体調が気になるのかなと思って健康特集をやってみました。
はい、
ただですね、こういろいろ調べてみると、やっぱり、今回のテーマになっている健康常識の真実っていうところが、これまで、過去の迷信だったりとか、一回間違えて覚えちゃったものっていう知識がアップデートされずに、まあ、人生100年時代を生きていってるっていう人が意外と多いのかなと。で、今回調べてみても思ったんですが、新しい情報を知ると結構その自分の日常生活っていうのもかなり変わってくるんじゃないかなというふうに思いました。表紙にも書いてあるんですけど、一番でっかいところで言うと、酒は百薬の長という言葉がですね、まあ、これまでちょっとぐらい飲むのって心疾患のリスクが減っていいんじゃないかっていう話もまだまだあったんですけど、厚労省含めて、酒行ってきたりとも飲んでいいことないよっていう最新のデータが出ましてです、
なんかちょっと血行良くなってポカポカして寒い日とか眠れるんじゃないかって思ってました、
は
い、
なんでもう明日から吉武さんの言い訳は何も通用
しないという、そのまま返します
確かにこのお二人は
みたいなね。ということで、やはり最新のデータとかですね、研究を調べてみると思わぬ新常識が眠ってたり しますので、今回この中から健康診断、まずがん検診のあたりをピックアップしたいなと思っております。
はい、今回は日経トレンディ5月号の特集、医師1000人に聞いた健康常識の真実100から、健康診断がん検診編を紹介しますので、ぜひ最後までお聞きください。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、
週刊日経トレンディクロストレンド、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの澤原編集長がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。今回のキーワードは
イマーシブフォート東京、3月1日開業以来好調続く。
2000年以降最先端のエンタメカルチャーの発信地だった東京お台場、しかしコロナ禍で向かい風となり衰退の一途をたどりました。この中の一つ、パレットタウンは2021年から22年にかけて順次営業終了。ランドマークの一つだった大観覧車も解体撤去されました。そのお台場が最高ののろしを上げています。今年3月に世界初の本格的イマーシブテーマパーク、イマーシブフォート東京がヴィーナスフォート跡地にオープン。開業以来好調を維持し、その他の新しい施設も続々とオープン。お台場に再び多くの目は集まるのでしょうか。イマーシブフォート東京、お台場全然行ってないですな、がらく。
僕も他の番組ではね、これ当然紹介はしたんですけども、気になってはいるけどまだ行ってないです、
うん、僕もね行ってないんです。
でもすごい好調なんですって。
一応ですね、はい、広報さんによると、開業記念で限定発売した、オールインクルーシブチケットっていうのがあるんですけど、これが完売したりとか、あと追加課金のアトラクションも完売の日程が続々と出ているということなので、一定スタートダッシュはできてるのかなと思うんですけれども、口コミとかを見てみると、いろいろさまざまな意見があるなというような印象ですかね。
いわゆる賛否両論。
そうですね、結構賛否両論なのかなと思います。多分その、まあ、ちょっと演劇をベースにしたようなエンタメなので、やっぱこう受け手側もですね、うん、最大限楽しめるパーソナリティを持っていないと結構難しいのかなっていうところはあって、まあ、そのあたりがただもともと日本型のイマーシブエンタメを作るっていうことなのでうまくできてるとは思うんですけど、まあ、例えばそうですね、僕とかだと謎解き、うん、ゲームとかって流行ったじゃないですか、いろんなところで、はい、あれ僕ねやっぱりこう人見知りなんで知らない人とやるのめっちゃ苦手なんですよ
ちょっと照れちゃうやつ、
ね、照れちゃうんですよ、なんかここでめっちゃかっこよさげに推理して外したら嫌だなと思っちゃうわけですよね
どうですか辻さん、没入感できますか、こ
うーん
めっちゃ苦手そうじゃないですか
聞いた僕が没入感でこれって刀があれでしたっけ、
あそうですそうです、
ね、プロデュースしたんですよ、
はい、
そうなんですね、
まあ、次々とねテーマパークを当ててらっしゃるところなので非常に期待感はあるんですけどね、まあ、ただ文化的にも新しいものなんで、まあ、こういうのってやっぱ根付くのにちょっとかかったりはすると思うんですよね、うん、なのでまあ今後も全然期待だなというふうに思います。でお台場自体はイマーシブポート東京もできたし、まあ、あとメガウェブっていう施設の跡地に、はい、まあ、東京23区内唯一のサーキットコースであるシティサーキット東京ベイっていうのが開業したりとかですね、あと、プロバスケットボールの B リーグの、アルバルク東京のホームアリーナとなるトヨタアリーナ東京が25年秋に開業ということで、まあ、結構お台場のまあ、風景が変わってきているなという気がします、まあ、最近僕もなかなか足を運ばなくはなってるんですけれども、行ったら行ったで結構景色違うなと、まあ、大観覧車ないのとかも思い出の地がみたいなところはありますよね、うんうんうん、やはりデートといえばお台場
ありますね、イメージが
90年代の一番お台場が盛り上がってた、90年代2000年ぐらい、
90年2000年代でしょうね、うん、ちょうど踊る大捜査線も始ま
って、そうですよね、
そうですね、でちょうどその踊る大捜査線の新作が12年ぶりにこの秋公開ということが発表されて、
室井さんですよね、
はい、おそうなんですね、
はい、室井さん主役で、
おでは澤原編集長、今後のお台場の予測は。
そうですね、お台場が新たなカルチャー発信地になるのかというところで、多分ですね、もともとは、まあ、若者中心とした、まあ、本当にデートスポットだったりとかっていう形になってると思うんですが、今後開業したり今ある施設を見ていくと、結構そのファミリー層を含めた高年齢層から若い人まで全面的に入れるようなエリアになるのかなとは思っています。なのでまあそのあたり期待だなと、まあ、あとね、まあ、お近くの豊洲に千客万来できていたりとか、
そうだ、
はい、これはですね僕昨日行ってきたんですけれども、まあまあまあまあまあ新しい施設だなということで、まあこの辺りの、ね、エリア結構いろいろ変わっていくと思うので注目だなと思います。
はい、以上ウィークリートレンドキーワーズ、イマーシブフォート東京3月1日開業以来好調続くをお届けしました。クロストレンド、
週刊日経トレンディクロストレンド、番組の後半は医師1000人に聞いた健康常識の真実100をお届けします。
最先端の研究によって医療や常識が刻々と変わってきています。人生100年時代、新しく正しい情報で自らを守ることが健康への近道です。日経トレンディ5月号の特集、医師1000人に聞いた健康常識の真実100の中から健康診断がん検診をピックアップします。ということでですね、日経トレンディ5月号の特集、医師1000人に聞いた健康常識の真実100、澤原編集長、なぜ5月にこの特集を。
そうですね、新年度っていうのが一番大きくてですね、割とこの時期に健康系の特集をやるっていうことが多いのかなというふうに思ってます。まあ、ただ半年ぐらい前にちょっと肝臓特集やったりとかしてるんですけれども、
うん、
ね、まあなんだかんだこう人生100年時代と言われている中で、まあ、健康情報に対する、ニーズっていうのがかなり高まってるのかなと思います。で、二特がですね、保険特集なんですよ、
はい、
だから結構こう組み合わせもいいんじゃないかなというような狙いで今回健康特集になっております。
はい、
この医師1000人っていう言葉いいですよね。
そうですね、聞いたんですよね実際に、
すごい。
そうですね、頑張って大規模アンケートを巻いて、 まあ、いろいろ聞いてみた、まあ、やっぱり実際のところですね、例えば人間ドックとか健康診断とかもお医者さんがどう受けてるのかとか、
ああそれ知りたいですね、
うん、じゃあお医者さんが風邪の時どうしてるのかとか、
あそれも知りたいです、
意外と気になるじゃないですか、
はい、
まあ、そのあたりもアンケートとして紹介していってますし、まあ、編集部がですねいろんなところ取材行って、今まで定説と言われてたものが覆ってるようなものがあれば網に引っ掛けてそれを掲載するというような地道な取材活動というのもしてきました。
でもどんな新しい常識が出てきたのか聞きたいですね。
そうですね、いやこれマジかっていうのいっぱい載ってますんで、
はい、
まあ、パパッと一番僕が気になったところで言うと、
はい、
新常識でですね迷信崩壊というキーワードを挙げてるんですが、
はい、
まあ、さっき言った、酒は百薬の長ではなかったみたいなのもあるし、もう一個すごい気になったのがこれも新しい説なんですけど、中年太りは代謝の低下が原因じゃないっていうデータが出てきて、
じゃあ何が原因なんですか。
いやこれは筋肉量の低下というよりは普通にカロリーがどんどん積み重なっちゃって最終的に太っているだけだと、
ただ食べ過ぎ、
そうです、若い時から その微量のカロリーの蓄積っていうのが、はい、まあ、中年ぐらいになると降りかかってくると。
ここ 1,2 年の話じゃなくて若い時からって今言いました、
うん、あそうですね、本当に10キロカロリーとか100キロカロリー毎日自分が消費するよりも多く取り続けてると本当にだんだん太ってきて、それがまあ中年ぐらいになるとみんなデプリしてるから中年太りだと。代謝のエネルギー自体は変わってないというデータなので、
は
い、じゃあなんか最近ちょっと中年になってきたから運動しても痩せづらいなみたいなこともないんですよ、
うん、
実は
あれも言い訳になっちゃったってこと。
じゃあ20代の時の不摂生食べ過ぎが出てきてるだけ
だけっていう説がありまして、
これもう嫌いのし聞かないって
こと、本当そうですよね。なんか最近太ってきたからって 2,3 ヶ月の話じゃないんですね。
ただ逆に言えば代謝が落ちてないので、うん、運動すればする分だけ若い時と同じように痩せるはずっていう風に言われていて、
はず
いい、そのポジティブ、
そうですね、はい、信じて運動するしかないですね、はい、
ただ太った自分のお腹を見ながら、まあ、中年太りだからしょうがないよねっていう言い訳は通用しなくなるっていう
刺してきますね、刺されますね。
あ昨日言ったばっかだな仕方ないじゃん。
そうなんです、
それが通用しない常識、
でもこれ本当新常識です ね、 ですね、びっくりしました、うん、
とか、まあ、これは割と言われてはいますけど、あと風邪薬ですね、これ風邪を早く治すわけではないっていうのもやっぱり分かってきていたりとか、まあ、これやっぱりこう対症療法的にその症状を下げてるだけなので根本治療にはなってないですと。で締めの中だと風邪薬の、まあ、ちょっとトレンディーらしいと思うんですけど、はい、成分をどう選ぶかみたいな、最近胃薬とかもプレミアム系の商品ですごい増えてきてると思うんですが、じゃあこのプレミアムって何なのかっていうのを締めの中では紐解いていたりします。
これからはちゃんとそういう成分を見て買っていくということ、
ね、これね、総合感冒薬の風邪薬って結構面白くて、昔と今も常識が違う点が、昔って風邪をひいたら風邪薬を飲んで寝る、
はい、
ただ最近って例えば頭痛薬とかもそうなんですけど、結構服用しながらそのまま働くみたいな、症状を抑えながら働きながら、まあ、病気なんだけど働きながら行くっていう時に眠気が出る成分が入ってるのってどうなのみたいなのとか
で、眠くなりにくいっていうのは選ばれやすいですよね、う
ん、だ結構昔とこの風邪薬に求められている機能性っていうのも変わってきてるんじゃないかなというふうに思いました。
あちょっと何って感じですね。
そうですね、うん、
まあそんな感じでですね、こういう迷信崩壊してるものもあるし、今まで、思ってもなかったような、新しい習慣を取り入れると健康になれますよみたいなネタとかもあるんですが、
はい、
まあ、例えばですね、枕を高くして寝るなんていう、こう言葉があると思うんですけれども、はいはい、まあ、これはですね完全 NG で、
はい、
15センチ以上の枕で寝ると脳卒中リスクが増してしまうっていうデータが分かってきました。
そんなもん、
ちょっとですよね。でも15センチ
ってね、頸部とかが圧迫されてしまうっていうのが主な理由になってくるんですけれども、まあ、これも本当にデータに基づいていて、実際に枕が高い人、をいろいろデータを調べていくと本当にそういうリスクが多かったというようなことになってます。中で紹介しているのは突発性脛骨動脈解離患者さんの、枕の高さをですね、
うん、
めっちゃ調べたら15センチ以上は明らかにリスクが高いということが分かったと。
じゃあ15センチ以下でちょっとだけ なだらかな感じで寝ればいい。そう、平行だとちょっときついですよね。なんか、
まあ、できるだけ低めがやっぱりこの脳卒中リスクっていうところで言えばいいで、まあ、ただそのままだとあれなんで本当にタオルを折りたたんで枕にしちゃうぐらいでもいいみたいですね。
最近2つぐらいこう重ねて寝てた。
ホテルとか行くと2つぐらい枕重ねてふわふわのと硬いので結構高さ出ますよね、
うん、
あれ。
確かに僕も結構高い枕好き派なんですけど、これはちょっとやめておこうかなというふうに思いました ね、
ね、はい。ところで私はですね、年度末にちょうど健康診断を受けてきたところなんですが、はい、健康診断も新常識がある。
そうですね、まあ、健康診断もですね、まあ、一口に言ってもですね、まあ、いろんな項目があったりとかするんですけれども、まあ、今回取り上げているのは A 判定に隠れる落とし穴というのに着目しております。
A 判定だってこうガッツポーズ、
はい、もう心配ないぐらいに思ってましたけど、う
ん、はい、ただ、健康診断の数値を活用するともっといろんなことが分かってきて、例えばですね、血圧の高低差、皆さん高い高血圧のところと低いところを見てると思うんですが、はい、実はですね、もう一個重要な指標があって、血圧の高いものと低いもののこの差、脈圧って呼ぶんですけど、これが大きくても小さくても動脈硬化リスクが出てくると。なので一概にですね、基準値の中に収まっていたとしても意外と危険な時もあると。
へ、開いてるとダメということです
ね。開きすぎていてでも小さすぎてもダメです。
あ、そっか、
適正値わからない、
から
あ、これはですね、正常値が40から、幅が40から60ぐらいで、うん、まあ、危険と言われているのが65以上開いちゃってるか30以下になっちゃってるか。
へ、
あ、ちょっとチェックしよう、うん、
ですし、まあ、あとはですね、皆さん、吉崎さんも絶対心配には肝機能、
肝機能、はい、
はい、
お酒の人たち
これも AST と ALT っていう指標が出ると思うんですね、うん、でこれもですね、基準値の場合はもちろんいいんですが、もう一つ見るべきは AST と ALT どっちが大きいかっていうのがすごい重要で、うん、AST 側が大きくなってしまっていると基準値内であっても脂肪肝リスクがちょっと出てくるので、うん、まあ、この数字もしっかり見た方がいいですね。
見たことあります？いや、
そこまでチェックしてもうだから判定しか見てない。
あ、細かい数字は見てない。
全然見てないですね。
そうそうそう、っていう感じでですね、いろいろ健康診断にも見るべきポイントありますし、加えて健康診断でどこまでがんが分かって、逆にがん検診としては何をプラスしなきゃいけないのかみたいなのも紹介してます。
あ、気になります。私もがん検診、婦人科系は年齢的にも絶対受けてるんですけど、うん、なんかオプションで選べたりするけど、ね、何を選ぶべきか、いや、これだけでいいかなってちょっと不安に思ってて、うん、あと何年に1回でいいのかなとか知りたいです、
う
ん
う
ん、
は
い、
そうですね、まあ、そのあたりは紙面でサイクルも含めて紹介してるんですけれども、まあ、やっぱりこう肺がん、大腸がん、胃がん、うん、でこれがまず死亡率高いので絶対カバーした方がよくて、まあ、女性はこれに乳がんと子宮頸がんが足されると。この5がんを、まあ、いわゆる自治体がやっている住民検診とかで十分対策可能なので取り入れたらいいと思うんですが、いくつかコツがあって、
はい
はい、よく言われるのがですね、バリウム検査と内視鏡どっちがいいんだっていう話、
は
い、
内視鏡はなんかちょっと辛いイメージがあるし、でもバリウムもなんか飲みづらそうなイメージあって、ちょっと、うん、
僕内視鏡の方にしました、
ね、あ、そうなんですね、
はい、鼻からか、
うん、最近ちっちゃくなってるって言いますよね、
う
ん
う
ん、
そうそう、で16年からですね、この住民検診にも内視鏡検査が導入されたんですよ、なので今選べるんですけれども、まあ、やっぱりこうどっちも良さがあるので、基本的には併用しながら1年に1回とかずつやるっていうのがいいんじゃないかなというふうに言われてるみたいです。
まあ、変な話、高い検査を払わなくても住民のやつでも大丈夫だよ。
あ、そうです、そうです、ね、ただ意外とちゃんとやるっていうのと使い分けたりとか、まあ、あとはですね、まあ、喫煙されてる方であれば、はい、肺がんのリスクってなかなか X 線検査だけだとカバーしきれなかったりするので、まあ、肺に関しては胸部 CT をまた別途人間ドックとかでつけたりとかっていうのは結構おすすめの手法ですね。
はい、いろいろ教えていただいたんですが、日経トレンディ5月号の特集、医師1000人に聞いた、健康常識の真実100、ぜひ5月号の日経トレンディをご覧ください。 週刊日経トレンディクロストレンド、今週は医師1000人に聞いた健康常識の真実100から健康診断がん検診編をお届けしました。クロストレンド2号ズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディ編集部から2号さんにお話を伺います。2号さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は何をご紹介いただけますか？
はい、4月2日から全国発売になった、キリンビールの、キリンビール晴れ風です。
はい、キリンビール晴れ風、どんな特徴のビールなんでしょうか？
はい、これキリンビールの17年ぶりのスタンダードビールの新ブランドとなってます。
はい、
とキリンビールってクラフトビールとかすごい出してたりもするので、はい、17年ぶりって結構意外な感じもするんですけど、
はい、
まあ、スタンダードビールとしてはこの17年ぶりってことですね。
はい、
はい、これは、まあ、それだけ力が入ってる商品と。
そうなんですね。二号さん、実際に飲んでみたということですが、感想は？
はいはい、これはまあ、キリンビールのリリースの表現だと、ビールとしての旨味や飲み応えと飲みやすさを両立させ、ビールの綺麗な味が感じられるバランスのいい味わいを表現しましたって言ってまして、
はい、
で僕これ読んだ時に何のこっちゃというか味のイメージがあんま想像つかなかったんですけど、
はい、
飲んでみるとなんかさもありなんというか、なんか確かにちょっとうまい表現が見当たらないな、強いて言えばなんか芳醇って飲みやすいとかっていう感じなのかなと思ったんですけど、
はい、
その端的にキレがあるとか苦味が強いとかっていうような感じでもない、なんか正当進化感がすごい感じられる味わいかなと思いました。
じゃあ特定のターゲット層に向けてというよりは、もう本当にビール飲みたいっていう全ての方へっていう感じなんですかね？
そうですね、スタンダードビールですし、そういう方向で行くのかなというふうには考えています。
うん、まあ、ちょうどお花見シーズンですからね。
確かに最近だとマルエフとか結構癒し系の、まあ、やんわりしたビールの味が流行ってると思うんですけど、そういう感じなんですか？
そうですね、方向性としては例えばスーパードライとかみたいなのとは割と 対極までは言えないかもしれないですけど、うんうん、別のベクトルを持ってるかなと。ただなるほど、マルエフとかなんかよりはもうちょっとしっかりとしているような感じもあるのかなというところですね。
はい、ではこのキリンビール晴れ風のスコアほにゃらら度を10点満点でお願いします。
はい、晴れ風、晴れなのでアッパレ度9点でお願いします。
なんか最近カウチさんの影響がみんなひねってくるようになった気が
いや、2号さんも日経トレンディーに配属されて結構長くなって板についてきましたね。
はい、そうですね、確かに
新年度もぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今日は2号さんにキリンビール晴れ風をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか？すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて、沢原編集長、日経トレンディ5月号からその他におすすめの記事はありますか？
そうですね、これは2ページだけのスペシャルページなんですけれども、はい、今年も山崎春のパン祭りランキングというのを公開しておりますのでぜひご覧いただければと思います。
それってどう得点を効率的に集めるかっていう特集でしたか？
そうですね、1点あたり一番コスパがいいのかはどれかっていうのもあるし、まあ、もう一つはいかに低カロリーで点数を集めていくか、
はい、
その観点があるんですね
カロリー、そうですね、1点あたり何キロカロリーかっていうランキングも出しておりますので
視点が新しいですね、毎年
担当記者誰だったんだろうな
とりあえずね、うちの平田副編集長が外部の方と協力しながら
作
っているんで、
面白いですね。
はい、
ぜひご覧ください。週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は
日経トレンディ編集長の沢原昇と
辻るなと
吉武秀樹でした。
来週もどうぞお楽しみに。クロストレンド。